皆さん、おはこんばんちは。プレプリドンドン、マス RA です。2026年7月27日のマス RA カテゴリから、注目の論文4本をお届けします。1本目は、マルセル・ブラットナーさんによる、レベル・コッティエンツ・オブ・フリー・メタベリアン・ライ・アルゲブラス、インバース・システム&グラデッド・ディフォメーションズ、自由メタアベルリー代数のレベル小、逆システムと次数付き変形です。この論文では、一次の次数で生成される有限次元で正の次数付きを持つメタアベルリー代数の構造と変形について深く掘り下げています。著者は、逆システムという手法を使ってこれらのリー代数を特徴付けようとしています。特に、どのようなデータがリー代数から本質的に復元できるのかを分析しており、二元四次形式のペンシルに関連する代数の具体例を扱っている点が非常に興味深いです。手法としては、マコーレー相対性やシュバレー・アイレンバーグ・コホモロジーを駆使しており、さらに Python による厳密な有理数計算を用いてランクや障害ペアリングを検証しています。計算機を併用して理論を裏付ける姿勢に現代的なアプローチを感じますね。結果としてランク2つの場合は二元形式の空間との等価性が示され自己同型群の構造も明らかにされました。一方でランク3つの場合にはスカラー的なイデアルが構成を忠実にパラメータ化できないことが証明されておりランクによる挙動の違いが明確に示されています。また変形空間の分析では重みゼロの変形は障害がない一方で負の重みの変形には障害があることが分かりました。最終的に形式的なモジュライスタックの記述まで到達しており非常に緻密な構成になっています。2本目はラファエル・パラさんとマルコ・ペレスさんによる M アブゾルートリーピュア&N フラットモデュルズリバイサイテッドN 絶対純粋化群と N 平坦化群の再構です。この論文では、リーさんが定義した N コヒーレント感という概念を中心に、N 絶対純粋化群と N 平坦化群という、ちょっと複雑そうな化群の性質を深く掘り下げています。実はこれまでの研究には、証明が不十分だったり、議論に穴があったりした部分があったそうなんです。そこを現代的な相対ペアやコトーションペアという強力な道具を使ってきっちりと修正して塗り替えていくという非常にストイックな内容になっています。特に面白いのが N コヒーレント感であるための同値条件を網羅的に整理している点です。 N 平坦化群が直積や直極限で閉じていることなどが条件になるのですがこうした構造的な性質を丁寧に紐解く様子には理論的な整合性を追求する執念のようなものを感じます。さらに条件を少し緩めた弱 N コヒーレント感という新しいクラスを導入したり鎖複体にまでこの議論を拡張したりとかなり意欲的な展開を見せています。最終的に N 平坦化群と N 絶対純粋化群が完全な相対ペアをなすことを証明し相対ホモロジー代数における強固な基盤を築き上げました。3本目は QBio.QM からのクロス投稿でアラン・ベリスクバさん、クラウス・カデルカさん、デイビッド・ムルガッダさん、マシュー・ウィーラーさん、キアラ・ボーリンジャーさん、ベンジャミン・コー・バリーさん、ラインハルト・ラウベン・バッハーさんによるダイナミクス・デコンポジション・オブ・ブーリアン・ネットワークス・アン・アルゲブレイック・ファンデーションブーリアンネットワークの動態分解代数的基盤です。この論文では、複雑で巨大なブーリアンネットワークを全体の動きと矛盾しないように小さなモジュールへと分解するための代数的な土台を築いています。これまでの研究では、最終的に落ち着く周期的な軌道だけを分解していましたが、この研究では状態遷移グラフ全体を分解しようと試みています。特に面白いのが、ネットワークの動態を軌道の集まりとして捉え、その空間に半間という代数構造を持たせた点です。 軌道同士を足し合わせたり掛け合わせたりする操作を定義することで、バラバラのモジュールを組み合わせて元の大きなシステムを再現できる仕組みにしています。最終的にネットワーク全体の遷移グラフを上流と下流のモジュールの動態の積の和として分解できるという定理を証明しました。これにより細胞分化のような一時的な変化まで解析できるようになります。生物学的なネットワークを数学的なパズルのように分解して再構築できるアプローチは非常に実用的でワクワクしますね。最後はmas.ct からのクロス投稿で、シッタントジャジョディアさん、ソ中村さん、マニュエル・レイエスさんによるゴッディエンツ・オブ・モセイクズ・アンド・レレーティド・ハイパーズ・トゥルークチャーズ、モザイクの章と関連するハイパー構造です。この論文ではハイパー群を一般化したモザイクやセミモザイクという構造について、その章オブジェクトを兼論的に詳しく調べています。普通の群や環なら核やイデアルを使って簡単に章を作れますが、ハイパー構造の世界ではそんなに簡単にはいきません。そこで著者たちは生息圏という枠組みを使って、どのような同置関係が有効な章を作るのかを厳密に定義しました。特に面白いのが、モザイクの圏がパラアベリアンという性質を持つ一方で、バーエグザクトではないことを示した点です。つまり、すべての合同関係が有効なわけではないという、ちょっと意地悪な構造をしているわけですね。また、具体的な例として小さな群を小にしたところ、結合法則が成り立たないモザイクが現れました。群から出発して、あえて結合法則を壊した構造が導き出されるプロセスには、ある種の意外性があってワクワクします。さらに、単純な先天付きマトロイドが過干モザイクとみなせるという視点も、異なる分野をつないでいて非常に刺激的でした。ということでございまして、今日は自由メタアベルリー代数や N 平坦化群、そしてブーリアンネットワークやモザイク、兼論、ホモロジー代数まで、非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。知的な刺激に満ちた心地よい時間でしたね。それではまた次回もお楽しみに。